です。今回のテーマはアスパラガス。皆さん、アスパラガスはご存知ですよね。食べたこともある方がほとんどでしょうし、アスパラ大好きです。バター炒め大好きです。アスパラの肉巻きなんかも大好きです、なんてね、いろいろな料理でお好みの違いがあったりもするかもしれません。このアスパラガスなんですけど、実は家庭菜園ポタジェで簡単に育てられるということをね、今日はお伝えしたいと思います。ゆめかのには6でビジュアル重視のポタジェにおすすめ野菜3選をお伝えしました。で、ビジュアル重視でということで、見た目お花感を損なわない感じでのポタジェ菜園におすすめの野菜をご紹介したんですが、そこにね、このアスパラガスを入れてもいいぐらいの感じだったんです。ですが、アスパラガスは単独の貝として取ろうと思って、あの3選には入れなかったんです。我が家のポタジェにもアスパラガス、2株割ってます。ポタジェ以外のエリアにも何株も何株も植えています。ポタジェ以外のエリアというのは、バラの横ですとか樹木の間といった感じで、特にゾーニングをしていない、土の箇所ということなんです。もうもはやね、お花のように植え込んでいますよ。さて、アスパラガスなんですが、育て方としては大きく2種類あります。1つ目が苗から育てる、そして2つ目が種から育てるという方法です。まず苗から育てる方法です。これは誰もが失敗しにくい方法です。お店では黒のポリポットに入って大体10センチ弱程度の苗が出回っていますし、時期によっては根っこだけ土なしで袋に入れられて売られていることもありますよ。この根だけの販売っていうのは、大体冬から初春かなと思います。冬の間にその根っこを植え付けておくと、春に芽吹いて、その年の春からアスパラが収穫できるものが多いです。この根だけ販売っていうのは、いわゆる2年生とか3年生の株でして、ポリポット苗よりも大株です。年数をね、重ねている株です。これはバラで考えると分かりやすいかもしれないです。バラの苗も鉢ですとかポットに入って新苗や若い苗がね、販売されているケースもありますし、冬の休眠期限定で大株の裸苗というのが出回ったりしますよね。それと同じかなと思います。で、ここでお気づきの方もね、いらっしゃると思うんですが、アスパラというのは宿根草なんです。お庭で例えばゲラニウムとか宿根性のサルビアを育てていらっしゃる方であれば、それと同じようにアスパラガスも育てていただければ、まず間違いなく成功すると思います。もう本当に普通の宿根草と同じように、苗を植え付けると春に芽が出ます。で、葉が茂ります。寒くなると地上部が枯れます。そして翌年の春、また芽吹いて、少しずつ株がね、成熟していくわけです。寿命は10年ほどとされています。で、私たちが食べているのは、春もしくは夏の間に出てきた、バラでいうとシュートのようなものであって、いわゆる新芽です。で、その新芽を放っておくと、どんどんと大きくなって茎とか葉に展開していくので、その葉っぱになってしまわないうちに収穫しておいしくいただいているというわけなんです。そしてもう一つの方法、種から育てる方法もご紹介します。こちらもそんなに難しくないんです。黒くて2、3ミリぐらいの大きさの種がありますので、それを3月から5月の間に巻いておきますと。するとですね、ちょっと発芽するまではどうなのかなと心配になるのですが、 しばらくすると細くてひょろひょろの頼りない芽がね出てきます。なのでそれをもうプランターに植え付けておきます。我が家では昨年その種をまいて、ひょろひょろ苗の状態、高さでいうともう10センチ弱です。そのプランターを北東あたりの、まあ、そんなに日当たりが強くないところに置きっぱなしにしておきました。もうね、発芽後はそんなに世話をする必要もなく、適宜必要に応じて水やりをするといった程度です。そうしますと春から秋までね、10センチ程度でひょろひょろした感じのねアスパラガスが育っておりまして、冬になると黄色くなって地上部が枯れました。冬の間霜もね結構毎日強く降りるんですけれども、特にカバーなどもせずね、そのまんま放置をしておきますと、この春にですね感動の新芽が出てまいりました。なのでね、本当に冬の間も特に冬越し対策とかはね必要なく、お世話が楽な子だなぁと思います。なのでおすすめとしましては、まずね一つ苗から育てていただいて、気に入った方は種からね育てて株数を増やしていくというのが良いんじゃないかなと思います。病害虫につきましてはさほどねつきませんけれども、我が家では雨がね続いた後にナメクジが大量に発生した時があります。その時にやはりアスパラガスの柔らかい葉っぱをね狙われてしまうというんでしょうか、株のね割と高いところ、120センチぐらいのあたりまでねナメクジが登っていてね、実のようについてたことがあります。もうびっくりしました。すべて手で取りました。なので対策としては、ナメクジの株元のね足元のあたりに農薬の適用があるナメトールというねナメクジ対策のお薬をまいているという状況です。さてここで見た目の話に行きたいと思います。アスパラの草姿はご覧になったことあるでしょうか。生け花とかフラワーアレンジメントの経験をお持ちの方は、もしかすると花材として手に取られたことがあるかもしれません。アスパラガスの葉というのは非常に繊細で柔らかい細いものなんです。形状で言うとモミの木などの針葉樹のような形です。でもちろんその針葉樹みたいに太くてがっしりはしていないんですが、まあ強いて言うならばもみの木の枝と葉っぱを限りなく細く柔らかくしたものだと思ってください。で春にはね小さな小さなベル型の黄色のお花も咲くんですよ。現在うちのねポタジェでもこの黄色のお花が咲いていて、それがねそよそよとね風で揺れたりするのを見るとなんか和むなという感じです。色もね黄色ですからちょっと可愛らしい雰囲気があります。ポタジェにね植えたまま楽しむのも良いですし、切り花にしてお部屋に飾るのも良いですよ。でとにかくね茎や葉っぱが細くて繊細なので、軽くて涼しげな雰囲気がね楽しめます。草丈に関して申しますと、株が充実してくる3年目以降はかなり伸びます。180センチぐらいの高さまでね来ていますよ。結構ね大型化するんですけれども、やはり枝葉がね細くて柔らかいので圧迫感は全くありません。同じ180センチでも樹木の印象とは全く異なりますので、やっぱりね草花かなというね感じです。ちなみに収穫したアスパラというのは水分が非常に多く含まれています。切り口からじゅわーっとねその株の汁が出てくるぐらいですよ。 なのでね、お店で買うアスパラ、輸入物のアスパラなんかはね、結構切り口が乾燥していると思うのですが、それとは全く違います。とても柔らかくてジューシーです。いかがでしょうか。大型の食べられる宿根草アスパラガス、見た目よし、食べてよし、育てやすいの三拍子が揃っています。植え付ければ10年は収穫できますし、大した手間もかかりません。で、我が家では実際にポリポット、裸苗、種の3種類の育て方を実践して全て成功しています。バターでソテーしたり、豚バラで巻いたり、バーベキューで焼いたりして楽しんでいます。育てる際に遮光処理を施せば、白いアスパラも収穫できます。また紫色のアスパラガスの苗もありますので、お家で育てるとお店では手に入らないような珍しいものも食べられますよ、というのが醍醐味の一つかもしれません。ということで、おしゃれ感を損なわないポタジェ向きの野菜、アスパラガスをご紹介しました。初心者さんでも安心してチャレンジできる可愛いお野菜です。それでは今回は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。